日程第2、議案第8号から議案第16号まで、および議案第22号の各議案を一括して議題といたします。これより一般議案質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。通告がありますので、順次発言を許します。5番、室敦美議員、ご登壇願います。
それでは一般議案につきまして2点、大きく2点質問させていただきます。1点目、議案第9号、非常勤の特別職の職員にかかる報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。非常勤の特別職の職員である産業医の報酬額が月額4万円から6万円に上げられるという内容だと思うんですが、この産業医の具体的な業務内容についてお伺いいたします。大きな2点目、議案第10号、館山市職員給与条例等の一部を改正する条例の制定についてです。小さな、これは、千葉県の人事委員会勧告に準じて市の職員の給与を引き上げるというものですが、小さな1点目、改正後の市長、副市長及び教育長の年間の給与及び手当の総額はそれぞれ合計でいくらになるか伺います。小さな2点目、市長、副市長及び教育長の期末手当を引き上げるということですが、これをもし上げない場合に何か手続き上の都合が生じるのかをお伺いいたします。以上2点通告します。答弁によりまして再質問させていただきます。
金丸市長。
室敦美議員の質問にお答えいたします。議案第9号に関する非常勤の特別職である産業医についてですが、労働安全衛生法に基づき産業医の選任が義務付けられていることから、館山市では産業医を1名選任しています。具体的な業務内容については、毎月1回市役所に来庁していただき、職員の面接をはじめ安全衛生委員会委員としての会議出席、職場巡視などをお願いしています。時間外勤務の多い職員やストレスを抱えた職員を対象とした面接指導や復職支援などを行い、職員の健康管理にお力添えいただいています。また安全衛生委員会は2ヶ月に1回程度市役所において開催しており、ストレスチェックや定期健康診断結果など職場の安全衛生に関する情報や問題を関係者間で共有したり検討したりする際に、産業医としての専門的見地からご助言をいただいています。さらに職場巡視をする中で作業環境や衛生状態のチェックをしていただき、必要な措置を講ずるためのご指導をいただいています。議案第15に関する第1点目は総務部長から答弁いたします。
山口総務部長。
室敦美議員に対する大きな第2、議案第10号に関する第1点目、給与改定後の市長等の年間の給料及び手当の総額についてですが、市長の給料額は981万6000円、期末手当額は441万7200円、給料と期末手当の合計で 1423万3200円、副市長の給料額は834万円、期末手当額は375万3000円、給料と期末手当の合計で1209万3000円、教育長の給料額は771万6000円、期末手当額は347万2200円、給料と期末手当の合計で1118万8200円であり、三役の総額としては給料額2587万2000円、期末手当額1164万2400円、給料と期末手当の合計で3751万4400円となります。次に第2点目、市長等の期末手当を上げない場合の手続き上の不都合についてですが、期末手当の支給割合を上げない場合において事務処理上の不都合が生じるものではありませんが、市長等特別職の期末手当の支給割合についてはこれまで一般職常勤職員との均衡を考慮し同時期に改定を行ってきたことから、今回についてもこれまでと同様に対応したいと考えているところです。以上です。
室議員。
はい、それでは、2点目の第議案第10号の方から再質問をさせていただきたいと思います。市職員の一般職についての報酬の決め、給与の決め方というのは、県の千葉県の人事委員会の勧告に準じてということをこれまでもなされてきていると思います。これに対して、特別職は そのように基準というのはあるんでしょうか。
山口総務部長。
はい、特別職のですね、給与本体に関しましてはもう定額で条例で定めているもので人格に影響されるものでございませんので、その金額で今回は手当に関しましての支給割合の変更ということでございますので、一般職と同じような形で率を変更していると、そういうことでございます。
室議員。
特別職の先ほどの答弁で一般職常勤職員との均衡を考慮しって書いてあったところがちょっと引っかかっておりまして、まあ、三役というのは役員的な位置にあるものが一般職の方の均衡を考慮しっていうのはどうなのかなと思っています。まあ、通常の場合はいいんですけれども、まあ、今回台風15号からの復興復旧ということで今年度令和2年度が復興元年というふうに位置づけている、まあ、そういう中で、まあ、わずかとはいえこの期末手当を上げるということに抵抗感がないのかなと思いまして、その辺をちょっと市長のご意見をお聞きできればと思います。
金丸市長。
今はですね、やはり一般職員とともにですね、改正をしてきたという経過がございます。で、やっぱり公職者の給与水準をどうするかということに関しましては、今後のこともございますし、今回は私はそれなりに、ともにですね、することが妥当であると思います。まあ、議員おっしゃるように、今回はいろんな大きな災害があったと、でこれは災害があったということに関しては私も重々承知しておりますし、しかしながらその辺はしっかりとですね、行財政改革というものをしっかり進めながら、考えていきたいとこう考えております。
室議員。
今後のことを考えてというのもちょっとよくわからないんですけど、まあ、災害は別に市長の責任ではもちろんないんですけれども、まあ、こういった市民の状況があるときにわずかでも上げるということに関してはちょっと抵抗感があるなということでお聞きいたしました。それでは、議案第9号の方に移らせていただきます。月4万円から6万円に上げるということで、この金額の妥当性をどのように判断すればいいのか、ちょっと分かりかねるなと思ったんですが、まあ、例えば他市の状況とか、そのようなことで教えていただけますか。
山口総務部長。
はい、今回、報酬額を上げるにあたりまして、やはり今、議員がご指摘のとおり、他市の状況とかですね、 産業に関しましては 法令的には官庁だけじゃございませんので、民間での状況、そういったこともすべて調べた上でですね、適切な金額に変更しようという議案でございます。でその中でですね、他市の例でございますが、よく比較する近隣市に関しましては、鴨川と南房総市さんに関しましては市立病院を持っている関係で、産業医もそこの病院の先生にお願いしている関係で、給与の中で支払われるということで聞いてございます。で、そうしますと県内のですね、類似市、そういったところで調べてみますと、元の報酬額は割と3万円というところが結構多くございました。ただし、やっていただく事業がですね、本市ほど大きく6つ、職場巡視、安全安全委員会、高ストレス者面接、長時間労働者面接、職場復帰支援、健康診断、自己指導と大きく6つの役割をいただいているんですが、それに関しては全部やっているところは非常に少のございまして、また基本額は3万円でもですね、面接1回につき1人当たり1万円とか、そういった別途支払いがございまして、年額としては本市の今回提案したものよりも高くなっているところがあろうかと思います。合わせて民間で産業医さんをやはり50名以上の従業員を抱えているところは、やはり義務付けられているところでございますが、職員と臨時職員も含めて、本市の規模で大体700人程度の職員がいる民間ですと、大体13万円ぐらいが相場だというようなことも調べて、中でですね、現状の4万円というのは非常に低水準であると。確かに 1.5 倍にすることに関しましては、先ほど来ある業界の面からも1円でもということは理解できるんですが、今回先ほどから話になっている台風被害等で職員のメンタル関係が非常に厳しい中でですね、先生によって相当対応いただいている、そういった事実も含めまして、今回挙げさせていただきたいということで上程させていただいたものでございます。以上です。
室議員。
わかりました。台風後ですね、職員の業務内容あるいは市民とのいろんなやり取りがあって、ストレス状況がかなり増えているのではないかと思うんですけれども、そのような状況はどうなっているかということと、この本人がこう面接をしてくださる産業医がいるということでも言い出しにくいのかなと思ったりするんですが、その辺はいかがでしょうか。
山口総務部長。
はい、本市の場合、総務課にですね、保健師をの職員がございまして、月1回職員の健康相談を行っております。でその中でですね、やっぱり周囲とか上司からですね、ちょっと心配な職員がいると、そういった職員にはその健康相談を受けてもらうような指導をしてもらいまして、まずはそこをいきなり先生に対応してくれということではなく、まず職員、昨日よく知っている職員がまず話を聞いた上で、そういったことをプロセスとしてそういった形で進めているところでございます。で確かに今回の災害でですね、過去に議会でもお話した通り、月200時間を超えるような職員が残業でですねいたりしてですね、現実的にやっぱりメンタルの不調者が増えていることは事実でございます。通年大体、この3、4年年間で大体6人ぐらいだったものが、3月時点でですね、今9人ほど把握しているところでございまして、休んでいる職員も出てきているところでございます。体の不調の職員は適切な病院に行ってやはり治してもらうことが重要でございますが、メンタルの場合は非常にシビアな問題も抱えているところで、やはり休養が第一かなという中では、職員の数も限りがある中でですね、そういったことをカバーしながら現在業務を進めているところでございまして、産業医さんにかかりやすい環境づくりをまず総務課としては第一義に進めているところでございます。以上です。
室議員。
事前に担当の方あるいは保健師さんともいろいろお話をお伺いしまして、ナイーブな問題だけにとても心配りをしながらというか見ていただいているんだなと思っています。そういった担当している方々の今の状況といいますか、台風後の職員の状況などを見て何か その担当の方が抱えているようなそういった悩みとかありますでしょうか。
山口総務部長。
はい、この今回の台風被害に関しましては議員の皆さんからもいろいろご意見をいただいて私もすべて読ませていただきましたが、これまでに本当になかったようなことでございまして、職員も通常業務に加えてですねこの業務が加わったということでですね、もう全庁を挙げて足りない部分は他の課の職員が応援に回ってという形でこの半年回してきたところでございまして、なんとかですね形うまく進んでいるんではないかと評価をしているところでございますが、それにはやはり職員の負担が多かったというそういった反省点はあろうかと思います。やはり今回のコロナもそうですが、まずは危機管理に関しまして事前にですね平時から準備をしていく重要性というものは非常に痛感しておりまして、もう危機感をですね早く持って対応していく、そういったことが重要ではないかなと。職員に関しましてはやはり元気そうに見えても内面まではなかなか見えないところもございます。きめ細かくですね話を聞きながら職場でもですねそういったことに気をつけてですね、やはり人の財産がやはり一番大事かなというふうに思いますので、どんないい制度を作ってもそれを執行する職員がいなければうまく回っていかないんじゃないかなと、そういった中で総務としてはそういったことに気を配ってですね進めて新年度も進めていきたいというふうに考えてございます。以上です。
室議員。
はい、とても難しいというか本当にナイーブな問題なので、今後皆さんもきめ細かい配慮をお願いして終わりたいと思います。以上です。
以上で5番、室敦美議員の質疑を終わります。次、12番、龍崎茂議員、ご登壇願います。
はい、以上、12番。通告いたしました一般議案について質問いたします。よろしくお願いいたします。第1次議案第14号館山市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、議案第15号館山市小規模埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定について、この議案第14号議案第15号は国の成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴うものでありますので、一括で質問を行わせていただきます。4点ほどお伺いいたします。内閣府の示す概要では、国の定める制度など180程度の法律において欠格条項を削除し所要の手続き規定を整備するとありますが、この2つの条例において個別審査規定はどのようになっているかお伺いいたします。2番、館山市においてこの2つの条例以外に改正する条例はないのでしょうか。3番、現在までにこの2つの条例において成年被後見人等の不利益と思われるような事例があったのかをお伺いいたします。4、館山市民で成年後見制度を活用している人はどの程度いるでしょうか。答弁によりまして再質問させていただきます。お願いいたします。
金丸市長。
龍崎茂議員の質問にお答えいたします。議案第14号および第15号に関する第1点目、個別審査規定についてですが、館山市印鑑条例については総務省から技術的助言として扱い方が示されています。これによると成年被後見人も法定代理人が同行し、本人の申請があるときは意思能力を有するものとして印鑑の登録を受け付けることができることとなりますので、今後はこの扱い方に沿って個別に対応していきます。また館山市小規模埋め立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止に関する条例については、この条例に基づく手続きができるものであれば問題はありませんので、特に個別審査規定は設けていません。次に第2点目、議案第14号および第15号以外に改正する条例の有無についてですが、法律等の国の制度改正に基づく条例の改正はこれまでも国や千葉県からの通知等により、その制度の趣旨や改正内容を把握した上で行っています。今回の改正は成年被後見人等を資格や業務などから一律に排除する結核条項の規定を削除しようとするものであり、現在のところ館山市の条例に関係する改正条項は他にはありません。次に第3点目、成年被後見人等の不利益と思われるような事例についてですが、両条例ともにこれまでの窓口の対応においては不利益と思われるような事例は見受けられません。次に第4点目、館山市民で成年後見制度を利用されている方の数についてですが、成年後見制度は大きく法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれます。館山市で把握できる法定後見制度の利用者ですが、千葉家庭裁判所館山支部によると、令和元年10月31日現在98名であると伺っています。98名の内訳は成年被後見人が84名、被補佐人が10名、被補助人が4名です。また、任意後見制度の利用者のうち、裁判所が選任する任意後見監督人がついている利用者は4名であると伺っています。以上です。
龍崎議員、
はい、答弁ありがとうございました。それでは議案第14号15号に関する再質問を行わせていただきます。この議案については、国の方針に沿った条例改正でありますが、この成年後見制度を活用している人が私の身近にもいるにもかかわらず、私自身の関心が薄かったというようなことから、この際質疑を通してちょっと認識を深めさせていただきたいと思っております。1番の再質問でございますが、答弁の趣旨からしますと、個別審査規定を設けなくても被後見人の権利を尊重しつつ、権利の乱用であるとか悪用につながることのない安全性が確保されているということでよろしいでしょうか。
熊井健康福祉部長。
権利の乱用、悪用につながらないような信頼性があるかという、まず制度設計について申し上げれば、これは数年前から成年被後見人の権利ということがテーマになった判例がいくつか積み重ねられ、それがきっかけとなって今回の制度改正につながっている。なおかつこの制度改正にあたっては国の各省庁の議論ですとか、もちろん国会でもしっかりと議論をされているような状況を伺っておりますので、制度設計そのものについてはこれは信頼できるものと我々は理解をしております。ただご質問の趣旨は 制度がしっかりしているから実際に成年被後見人の方がさまざまなトラブルに巻き込まれないかというそのご懸念だと思いますが、これはもちろん制度をしっかりと運用をしていく、制度の趣旨というものをしっかりと体現していくという意識が我々に必要だろうと思います。2年前金丸市長が4期目の当選をされた際にですね、公約の一部をご説明する方針の中で西郷南州の遺訓について何ほど制度方法を論ずるともその人にあらざれば行われがたしというような紹介をされておりましたが、まさにその精神にのっとって我々がしっかりと制度を運用していく、具体的には成年被後見人の方と関係者が窓口にいらっしゃったときにはですね、しっかりとお話を伺い、不明な点があるときには国県等にしっかりと確認をし、そういう体制でただただ制度があるからというだけではなく、しっかりと運用についても心配りをしたい。また今回のご指摘によってですね、我々職員にもそういう徹底した意識を持つということで、しっかりと伝えさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。
以上、龍崎議員。
はい、今制度とその運用あるいはそれに関わる人たちのその対応によって、やはり例えば事件であるとか事故であるとか、そのようなものを防いでいかなければならないというような部長の言葉でございましたけれども、確かにさまざまな貢献制度の中で、それを悪用といいますか、そのような事件が発生しているという事例もございますので、この点は本当に今後ともまた注意していかなきゃならない、制度の促進と推進とともにですね、注意しなきゃいけない部分だというふうに感じます。で、次にもう一点質問させていただきますが、立山市の小規模埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例でいえば、埋め立ての申請において、これまで被後見人は一律申請ができなかったものが、今後は申請が可能となるということでよろしいのでしょうか。またこの場合において、個別審査規定ではなく、被後見人及び後見人と の意見交換や事情聴取等によって対応するということになるんでしょうか。
加藤建設環境部長。
今回の埋め立て条例の改正で申しますと、成年、被後見人も申請者となることができます。後見人との意見交換、事情聴取等による対応ということでございますけれども、埋め立て条例におきましては人の審査、いわゆる意思能力があるかどうか、あるかどうかということを審査することで埋め立てが可能かどうかを判断するのではなく、あくまでも条例の手続きが守られるかどうかで判断をいたします。被後見人でも条例を守れば埋め立てはできますし、被後見人以外の方でも条例を守らなければ埋め立てができないということでございます。以上です。
龍崎議員。
はい、手続きが可能になったということで、その先にあるその条例の、条例じゃないですね、申請内容、埋め立て等に対するその適正化はまた別の審査がそこに存在するということで、問題なくこのことは対応できるということのご答弁だと思います。次に最後の質問になりますけれども、国が成年後見制度の改善を行い、制度の利用を進めるという中で、利用者の相談を受け、家庭裁判所や後見人との調整役を担うというその中核機関の拡充の必要性が指摘されております。で、政府は2017年に定めた成年後見の利用促進基本計画で、中核機関かそれに準ずる権利擁護センターを全1741市区町村に設置するとしていますけれども、昨年10月時点では中枢機関を整備した自治体は160、権利擁護センターは429とのことです。この支援機関の設置について立山市においてその現状はどのようになっているかお伺いいたします。
熊井健康福祉部長。
はい、ご紹介いただいた中核機関、全国で160、去年の10月時点でそのうちの一つが立山でございます。平成31年の4月に中核機関を設置しております。これは若干特徴的なところがございまして、 全国でその中核機関がその設置が進んでいないのは予算面の困難性とですね、その受託先の調整の困難性、これが2つございますが、この地域の場合には3市1町が協力をして、広域的な中核機関というものを設置してそれらの問題を回避した。聞くところによると厚生労働省でもですね、非常に広域的な中核機関の設置というものが珍しいというか特徴的な取り組みであるとのご評価をいただいております。なお、設置以降これまでに2月末までに106件のご相談をいただいてそれぞれ対応をさせていただいております。
議長、理崎議員、
はい、権利擁護推進センターを、鴨川市の社会福祉協議会を中心として設置するとしてあると。で、阿波広域でその利用促進を図るということになりますね。で、本日のちょうど地元市には、長官ですけれども南房総市が青年貢献制度の推進へということで、利用促進計画を策定との新聞記事が掲載されておりました。今後の地域共生社会の構築という枠組みの中で高齢者福祉、障害者福祉などまた関係諸団体との連携のもとにですね、この改めて今後の利用促進の取り組みをお願いしたいということで質問はあります。ありがとうございました。
以上で12番、龍崎茂議員の質疑を終わります。以上で通告による質疑を終わりますが、通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。各議案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論は一括して行います。討論ありませんか。5番、室敦美議員、ご登壇願います。
議案第10号立山市職員給与条例等の一部を改正する条例の制定について反対の立場から討論します。一般職の地方公務員は労働基本権が制約されていまして、その代償と措置として人事委員会勧告制度が設けられています。立山市の場合は千葉県の人事委員会の勧告を受けて具体的な給与改定方針が決定される制度になっています。立山市ではこれまでの行財政改革で真っ先に市職員の給与削減に手をつけてきたこともありまして、今回一般職員の給与は引き上げることに関して特に異論を唱えるものではございません。問題は市長等特別職の期末手当です。この引き上げ理由として一般職の改定との均衡を考慮してとなっていますが、市長、副市長、教育長は一般企業でいう役員でありまして、この手当が一般職との均衡を考慮して決められるというのは、ちょっと違和感がございます。通常の時期であれば、それでも構わないと思うんですが、今、台風15号の甚大な被害からまだ半年しか経っておりません。多くのブルーシートの屋根があり、令和2年を復興元年としている状況にある中で、市長をはじめ三役が漫然と自らの手当を引き上げることに何も感じないのでしょうか。市長は施政方針で被災者の皆様の心に寄り添った支援ができるよう誠心誠意取り組んでまいりますと述べられましたが、とても虚しく響きました。以上、反対理由を述べて私の答弁を終わります。
以上で5番室敦美議員の討論を終わります。他に討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は分割して行います。まず議案8号、議案第9号、議案第8号、議案第9号、議案第11号から議案第16号までおよび議案第22号について採決いたします。各議案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。次に議案第10号について採決いたします。本案を原案通り可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立多数であります。よって本案は原案通り可決されました。